QIC。
こちらは北海道千歳市からいただきました51歳自営業ラジオネーム銀円親父、
ありがとうございます。
泉房穂明石市長ね、55歳が明石市の幹部に向けて、火つけてこい燃やしてしまいなどと、暴言を浴びせたことが1月29日に発覚、大炎上となっております。結果辞職の方向となったようですが、ことの詳細が明らかになってくると逆にこの市長を擁護する意見が急増したようです。このね、部下であるこの市役所の役人さんに対し、立ち抜きさせてこいお前らで、今日火つけてこい燃やしてしまえ、ふざけんな、今から建物壊してこい、損害賠償個人で負え、辞表取ってこい、当たり前じゃ、7年分の給料払え、辞めたらええねん、そんなやつ辞めるだけで進まんで、金出せ金もと、などと発言したわけですが、この道路交差点のところのその道路の拡幅工事は2010年から進められてきましたが、暴言があった、2017年の6月までこの立ち退き交渉が、進んでいなかったということで、まあ、それについてこの市長はこの交差点で死亡事故が起こっていたことなどを挙げて、しんどい仕事するんや役所は、市民の安全のためや、などと担当者に対して発破をかけていたことが後付けで報じられました。約7年間進まなかった事業は、この暴言があったこの2017年度の末までに、この暴言の後ですかね、仕事が進んで立ち退きが実現、現在は工事中で、2020年に、完成すると見られているということで、まあ、この市長のことについて、姿勢そのやり方は評価できる、あるいは怠慢な仕事に市長が激高するのは当然だ、などと擁護する意見が増加したのもうなずけます。皆さんはこの暴言問題どうお感じですか、ということでいただきました。まあ、切れる気持ちは分からんじゃないでしょう。7年間もほったらかしにしてたっていうことですからね。だから、道路があって、その交差点を挟んで、片っぽはもう4車線化してるわけですよ。で、その交差点を境にして、その先っぽは2車線のまんまだったわけですよ。で、そこでそのボトルネックになっちゃってて、もう交通の大渋滞も起きる。で、事故も多発していて、で、死亡事故が2件起きてるのかな、ここで。で、ここをその改善するのが非常に重要な課題であったということで、で、あっという間にそのみんなが立ち退いたわけですよ。で、一個だけそのなんかビルらしいけど、一個だけその立ち退かないやつがいて、で、それがまあ、なかなか言うこと聞かなかったんでしょう。それにその公務員がひるんじゃってたということなんじゃないですかね。で、葉っぱが出たらようやく出てたくれたと。それでまあ今工事が進んでいるということなんですけど。まあこれ二つに分けなきゃいかんと思うんですよ。その、一つはその、怠けてた可能性が高いその役人の問題。あとそれをその7年間も実は放置しちゃってた市長の問題もある。で、それは一つ。で、まあ、7年間放置しちゃったけど、この市長がガーンと言ったおかげで前にドッと進んだ。これやっぱトップダウンのその力が働いたんだろうなと。で、もう一つは別個ですけど、これパワハラです。その発言の問題。だから、厳しく指導する分には良かったと思うんですよ。そこへその、火つけてこいとか壊してこいとかってさ、まあ、頭きたから言っちゃったんだろうけれど、まあ、その、言っちゃダメですわね。市長ともあろう人が。で、しかも録音されてるということは、これは普段から何か、その、あったら、その発言を録音しとくことによって、いつかそれを使うだろうという、悪意というか、あるいは自己防衛本能的なものがあったはずですよ、その録音した人にね。ということは何かその、圧力とか、何かあったんだろうなっていうことは容易に想像ができる。で、それと、これがその直後に出てきたんじゃなくて、もう2年経って今頃出てきたという、しかももうすぐ選挙があるという時に、これはその対立する陣営の何かが働いてるんだということは、まあ、これも容易に想像ができますよね。で、だから今回、 この市長さんは、まあ、辞めるという、うん、で、一遍、その、選挙でやり直しましょうやという選択になっていくようですけれど、うんうん、それはもう正しいと思いますよ。うん、辞める必要ないじゃんと思う市民の意見があるのは事実だし、そうなんだけれど、この暴言はやっぱしゃあないです、これは。これを許しちゃったら、他の暴言議員だとかに、あんた暴言ひどいじゃないかって言えなくなってきますから、だから逆に一番困るのは、この市長さんがすんなり、すいませんでした、私の暴言でした、ごめんなさい、やめて出直すかどうかこれから考えますって言って、この言った、決断したのは、例えば麻生太郎とか、うん、あそこら辺にとっては、やめちゃうの、この人っていう、暴言したらすぐやめるんだっていう、本当はそうしなきゃいかんのです。てか、むしろ、その暴言をしちゃいけないっていう、暴言をしても、なんか言い訳をすれば、そのままのらりくらりと逃げていられるっていうのが、今の国政の方にあったりするわけですけど、うん、それをまあ、イメージも遠回しで批判してるような形になってるわけで、だからそれは、正しい選択ではなかったかなと、私は思いますよね、うん、この、泉さんという、明石の市長、うん、55歳、俺とため、で、髪の毛染めてますよね。生え際のところがね、白くなってるわけですよ、うん、染めるのが間に合わなかったんでしょう、いろいろ忙しくて、もう多分真っ白ですよね、この人ね。私そこまでないんですけど、なんかもう我々の世代ってそういうそんな感じなんだとか思うと、ちょっと切なくなってしまったっぴゃ。まあでもそうだよな、世の中で55って言ったら大概だよな、
うん、大概ですよ。
大概と思ってない俺は何なんだろうなって自分でも最近思うんですけど、もう、うん、まあいいや、
いやでもなんか2年前ですか、2017
年にあったこの出来事が
今でしょ、
今出てきたと。
怖いですね、
はい、だからね、何でも録音して、ね、
されてますよ、みんな、皆さん、
うん、私もここはっていう時は録音してます。はいはい、で、ここはっていう時には、余計な発言は一切しないように私、自主規制が入
る。だって、その時の録音がずっと持ってたわけでしょ？
そういうことですね。
で、なぜ今ここでってことです
か？そうですね。何らかのバイアスが、いろんなものが働いたと。
嫌ですな。
まあでも世の中ってそういうもんですよ。特にこういう政治家の世界とか、権力闘争だから、これは。いつその寝首をかかれる、足元を救われる、わからないです。
暴言しないのが一番なんでしょうけど、でもやっぱりポッと出てくることあるじゃない、人ですから。
特にね、関西の人でしょ、それ出ちゃうだろうね。
出ちゃうよ、それがずっと
パンボケかすとかって言いたくなるの
は、それがずっと続いてるならまだしもですよ。
あとね、そういうキャラで売ってりゃいいわけよ、この人はほら口悪いと、お前何やっとるなお前はとかって、このカスお前出なしとかこらとかって普段から言ってる親父だと、いつ録音したっていつもそれだから。
いやでもそれもいけないけど、
いやいや
それもダメだけど、
いやいや、
いやダメだけど、
だってさ、俺昔さ、俺大体ほらね、ラジオ局か、テレビではフジテレビで大体仕事してたわけじゃんね、あんまり悪い人いなかったんだけど、一時期ちょっと日テレで仕事して、俺日テレの印象が悪いっていうのはそれから来てるんだけど、言葉遣いの悪い親父がいたのよ、
うん、
でその人がね、何がすごいかっていうと、語尾が全てバカ野郎だって、
うん、
まあなんだこの野郎バカ野郎お前ダメだよ、だからイメージで言うと寺島進む。ね。でなんだバカ野郎お前ダメだよ、全然できてねえよバカ野郎、もうやりにしとからバカ野郎っていうふうに言って、で今度はちゃんと仕事かっちりやると、やればできるじゃないかバカ野郎お前、いいじゃないかこれバカ野郎お前、いいよこれバカ野郎とか、お前飯食いに行くかバカ野郎、怒ってるバカ野郎って、ずっとそういう人がいて、そうしていれば
熊本みたいなもんもんつけてるみたいなもん
ね。そうそう、だから普段から語尾をバカにすれば、でもそれだとパワハラ市長になるんですね。
そうね。
まあまあそういう。
いやでも かわいそうだなこの人。
いやかわいそうなのは僕は明石の市民だと思いますよ。こんなくだらないことで選挙を一回やらないかんってことになって金使うわけですから、しかもその分の市政も停滞するでしょうから、実にくだらないなと思いますけど、まあでも、まあこの、泉さんが、もう一遍打って出るかとか知らないですけど、なんか仕事はできる人らしいからね。うん。まあもったいないですよね。続いて、 岡山県岡山市44歳塾講師ラジオネーム OHK48
ありがとうございます、
コンビニ大手ファミリーマートが、子ども食堂を全国2000の店舗で展開することになりました。貧困が社会問題になるなど、かつてのバブル時代と比較すると想像を超えた現実が国内に渦巻いていて、本当に背筋が寒くなります。特に成長期の子どもたちに関わる貧困は由々しき大問題です。私はファミマの決断を支持しますが、貧困自体を撲滅することはできないと思います。まあ、これではね、対処療法だからね、 AI だロボットだと労働の領域はどんどん狭められています。今後どうなっていくのでしょうね、ということでいただきました。3月からファミリーマートが全国2000のお店でイートインコーナーなどを使ってファミマ子ども食堂というのを全国2000店舗で始める。これどういうことかというと、小学生以上は保護者の同意があれば、まあ、一人で参加することができると、そのお店に来てね。で、小学生が100円、中学生以上は突然高くなんですけど、400円、で、お弁当やデザート、ドリンク類などを提供すると、だから、まあ、小学生の時は100円握りしめていけば弁当だジュースだってもらえるんだから、
ありがたいです
ね。俺毎日行ってたね、多分ね、貧困でなくても。で、ただしこれ1回につき10人限定と、
その
数
があるんだね、
そのスペースがそんなないから、
ね、いっぱい来られてたね、
うん、まあ入れ替え制にするんでしょうけどね、はい、で、その単に食事を提供するだけでなく、例えばレジ打ちをやってみようとかね、そういう体験、職業体験、
は
あ、キッザニアみたいなもんよ、
は
あ、要するに将来のコンビニ店員を育てておきたいっていう、いや、
みんな コンビニ店員にはなんか進んでなるのか。
で、なんだ、2018年度に東京、神奈川、埼玉の5つの店舗でこの試験的にこれを実験したそうなんですよ、うん、するとみんなと仲良く話ができてよかったなどと好評だったと、うん、で全国に今回、まあ、展開することにしましたということです。まあね、この後新枠でまたやりますが、例の千葉の野田で起きたかわいそうな女の子のね、ひどい親父の話もやりますけど、その食事がね、うん、そのまあ粗末というか、親が作らないとか作れないとか、うんうん、そのいろんな問題があって、うん、その成長期に本来はいろいろ食べにはいかん時なんだけど食べられなくて、うん、まあ成長を阻害していると、阻害というか成長できずにいるってことだね。だから背も伸びなきゃ横にも大きくなんねえっていう、だから体のこんまい子供が下手すら増えてくる可能性があるわけじゃないですか。まあ今もなんかだんだん痩せっぽちが増えてるって話はありますけどね。で、私なんか小学校の頃は思い切り肥満体験でしたから、もう毎日3000飯食ってましたけど、で、それがね、今そうでなくなってきてる。あと、塾だとかで、うん、学校が終わったらそのまま塾に直行で、で、家であったかいご飯とか食べるんじゃなくて、それこそコンビニで、なんだ、菓子パンを買って、それかじって、まあ、繋いでるとかっていう子もいるわけじゃないですか。だからそれをこう、なんとかしようっていうことで、この動きがあることはいいことなんだけれど、その貧困を、今これ、この文章にあるように、貧困自体を撲滅できるわけではないわけですよ。で、仕事の、その、範疇というか、今書いてある、これも書いてあるように、AI やら、ロボットやら何やらっていう、その、オートメーション化が進めば、人間が働かずにいろんなものができてしまう。例えば、魚を取る、農作物や米を育てる。これは人間の仕事だろうと思ってたけど、これも今、自動化が徐々に進んできていて、例えば、なんだ、イカ釣りだかカツオ釣りだかの漁船って、ほとんどはやっぱり人が乗ってやってんだけど、最新のやつは自動なのね。釣り竿がその船べりにいっぱい出てて、自動でそのセンサーで引っかかったら、ビャンってこう釣り竿を上げて、もうバンバンバンバンカツオをこうその水槽に入れていくなんていうのもあって、で、まあそれ人件費かからんわけじゃん。で、とても良いわけですよね。だからそんなのが増えてくると、あと農業 に関するやつなんか、それこそこの間やってた下町ロケットをよろしく、そのあれもほら久保田が あれね提供してたけど、久保田がそのロボットを作ってるじゃないですか、その農機具を、うん、で全自動で、ああいうのが出てきたらお役所さんも、まあ、手間がかかんなくていいだろうけど、うん、その人手がいらんわよな。で人はじゃあどこで働くんだろうっていう。でコンビニももう無人化していく方向に進むだろう。で車も例えばもうオートパイロットというか自動運転で、うん、そうなってくるとバスの運転手さんとかタクシーの運転手さんもいらなくなってくる。どうしますか、キラレコさん仕事を失ったら。
え、死ぬしかないでしょ。
いやそれも困るじゃない、死なれても困る。掃除屋さんはなかなか自動化されないですかね。掃除屋まで自動化されたら嫌ですけどね。もうなんか葬式の司会とかなんか相棒みたいなやつやってたら嫌ですけどね。だからベーシックインカムとかってのはどうなの、やっぱり真剣に考える時代が来てるんじゃないの。
何ですかベーシックインカムって。
あら嫌だ。
何ですかベーシックインカム。
働かなくても食べていける最低限を保障するためにお金を配る制度です、はい、だから例えば世の中の労働力がほとんどロボットとかにやらせるようになってしまうと人間は働かなくてよくなってくるっぴゃ、
うん、
でかといって人間は滅ぶわけにはいかないので、うん、飯は食わなきゃならないっぴゃ、
うんうん、
で飯だとかは生産してくるわけの機械が、
うん、
自動的に、ね、でそれを恩恵に預かってそれのやり取りで
無料ってことですか。
無料っていうか貨幣経済は当然そこに存在するから利潤追求はあるはずですよ。その代わりそこからこう吸い上げた例えば税金だとかで思い切り吸い上げて、それで働かなくてもいいんだけどお金をみんなに食券をあげようみたいな感じで、だからそういうふうにするっていうことが果たして可能なのか。日本でですよ、よその国は別として。でそういったこともちょっとこう考えていかなきゃならん時代なんだろうなというふうに思いますからね。どうなんでしょうか。この後 C 枠は例のその千葉で起きましたものとかいろんなそういう話をね、ちょっとそれをまあ軸足にして話をしてみようかなと思っております。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。